の有名な劇作家、ウィリアム・シェイクスピアは、Life is a series of choices. 人生は選択の連続である、という言葉を残しています。この言葉の通り、進学、就職、結婚といった大きいものから、普段の買い物のように小さなものまで、日々私たちは知らず知らずのうちに選択をし続けています。そしてこの選ぶという行為は、子供時代に身につけるべき大切な自立への一歩とも言われたりもします。そんな大切な選ぶという行為を、選択肢が少ないことにより、その選択を妨げられてしまう子どもたちがいます。そう、視覚に障害がある子どもたちです。皆さんもご存知のように、視覚に障害がある子どもたちの見え方は、個性のように十人十色。それにもかかわらず、学校で学習するときの必需品であるノートの選択肢は、本当に少ないのが現状です。こんな現状を変えようと立ち上がったのが、自身もロービジョン社でもあるカクテルズ代表の一色正秀さん。多くの人たちの協力を得て、2014年8月に視覚に障害がある子どもたちが安全に使えて書きやすい、そして自分自身で選ぶことのできるノート、君の手。君の手はローマ字、すべて大文字。KIMINOTE を誕生させます。今回はこのノートの生みの親の一色さんに、君の手誕生までのストーリーから、今後の活動について伺っています。さあ、真っ白なノートにどんな未来を描きますか？ 2. 君の未来はこの手にある。ロービジョン向けノート、君の手誕生の秘密に迫る。
今回は君の手というロービジョンの方にも使いやすいノートを作られたカクテルズ代表、一色正秀さんをスタジオにお招きしています。一色さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一色さん自身ロービジョンということで、
はい
はい、学校生活ではどのようにノートを使われてきたんですか？
はい、小学校の頃は、地元の一般の小学校に通っていたんですけれども、まあ、市販のノートの罫線が見えないということで、あの母親がですね、市販のノートの罫線をサインペンでですね、こう一本一本なぞって太くしてくれたんですね。でそれを拡大読書器を使って漢字の練習をしたりとか、計算ドリルをやったりとかっていう風にして勉強してました。なかなか多分大変だったと思うんですよね、今思い返すとね。
そうですね、結構ページありますもんね、はい、一つ一つ
で。結構小学生ってノートいっぱい取るので、うん、すぐ終わっちゃうんですよね。
そうでしてね、はい、ちょっと遠い昔ですけど、そんな感じがしますありがとうございます、はい、早速ですが、君の手とはどういったノートなんですか？
はい、さっきご紹介いただいた通り、弱視の人にも使いやすくて、さらに可愛い、あるいはかっこいい、この2つがとってもポイントなんですね。じゃあまず弱視の人にとって使いやすいってどういうことかというと、書くときのガイドになる罫線ですね、これを見やすくしました。市販のノートと比べるとかなり線を濃くしたり太くしたりしています。で、こうすることによって罫線を見やすくしたということが一つです。それから可愛い、かっこいいっていうことですね。表紙にですね、可愛らしいイラスト入れました。羊が遊んでるイラストとか、あとパティシエの格好した女の子ですね、がこうドーナツとかパフェとかケーキに囲まれて、でその女の子自身も泡立て器を持っているっていう、すごい楽しそうな、あのそういうイラストを入れました。というふうに、機能面とデザイン面と両方でいろんな工夫をしたノートです。今は全部で9種類のノートがあります。まずマスのノートですね。小学生とかがよく学校のノートとして使うものとしてマスのノートで、これが、マスの大きさが3種類あります。
3種類もあるんですね、
はい、横書きと縦書きっていうノートもありまして、それぞれちょっと中身の紙が違ったり表紙が違ったりするので4種類あります。で合計9種類ですね。
教科によっても違かったりしますもんね。
そうですね。あとはその 学年とか視力とか、あとはそれこそ表紙どっちが可愛いかなっていうのは好みがありますので、それで選んでもらえるといいなと思いますね。
ところで、この君の手というノートはどういった経緯で開発に至ったんですか？
はい、僕もですね、高校時代の友人がいまして、女性なんですけど、その娘さんが弱視だったんですね。で、当時彼女は小学校1年生でした。一般の小学校に通っていたんですけれども、周りのお子さんたちはみんなこう自分の好きなキャラクターのノートとかを持ってくるわけですね。だけど娘さん本人はそういったノートは使えないと、罫線が見えないということで、弱視の人が使う専用のノートというのを使ってたんですね。ただそのある日、娘さんがですね、このノート可愛くないと、学校に持っていくの嫌だと言い出したんですね。たまたま僕とその高校時代の友人、その娘さんのお母さんですね、と話をしていた時に、弱視の人も使えて可愛いノートってないのかなという、あの雑談をしてました。で、僕はさすがにあるんじゃないかと思ってネットいろいろ調べてみたんですけども、まあ一個もないと。あの大手の文具メーカーさん、ノートメーカーさん、全部ホームページとか確認したんですけど、一個もなかったということで、これはじゃあないなら作ろうということで、あの作ることにしました。
そして何と言ってもこの名前ですよね。
はい、
はい、君の手、
はい、
全て大文字で KIMINOTE ということで、君の手。
はい、
すごいあの響きが綺麗だなと思ったんですけどその名前をつけた理由というか、きっかけみたいな、
あの、まあ、ノートの名前自体はダジャレが入ってるんですよね。その君の手っていう日本語とノートっていう英語と両方入ってるのでダジャレなんですけど、名前を考え始めたのがですね、あの、ある日曜日の夜遅く、もう12時過ぎぐらいから考え始めまして、こう、いろいろホームページのタイトルにもしたかったので、検索でうまく引っかかるかなとかいろいろ見ながらですね、考えてたんですけど、今回その、君の手で実現したかったことが、選択肢を増やすっていうことなんですね。要は、弱視の子が今まで使えるノートが本当に数が限られていたっていう、この選択肢が少ないっていう状況を何とかしたいと思ったんですけれど、選択肢って、いつも誰かが与えてくれるものではなくて、場合によっては、その自分で選んだりとか、あるいは自分で作ったりしなきゃいけないんですよね。で、その今回は僕がノートの選択肢を増やすお手伝いをしたけれど、子どもたちにはいずれ自分たちの手で選択肢を、まあ、選んだり作ったりっていうことができるようになってほしいなという意味合いを込めて、君の手というふうにネーミングをつけました。商品の名前と一緒に、キャッチコピーも一緒に生まれたんですね。
あ、じゃあそのキャッチコピーを発表していただけますか。
はい、はい、ノートを開く、世界を開く、君の手でっていう。
素敵ですね。
君の手はあのアルファベットで、
うん、
はい、英語で。やっぱり、ね、これ思いつくと踊りますよ。
そうですね、夜中でも、はい、ありがとうございます。新しいものを石木さんが作ったわけじゃないですか、
はい、
やはり開発していくあの過程で苦労したりとか、
うん、
戸惑ったり、まあ、失敗、あ、まあ、こう聞いてしま
いいや、ありますよ。
ということを、
はい、
お話しいただきます
か。はいはい、まずはですね、そのじゃあ弱視の人、当然こう個人差が大きいので、僕にとって見やすいノートが他の人にとって見やすいとは限らないし、そのきっかけになった女の子にとって見やすいノートが他の子にとっても見やすいとは限らないですよね。なので罫線の色とか太さ、あるいはマスの大きさですね、これをどのくらいにしたらいいのかなっていうのはさっぱりわからなかったんです。じゃあさっぱりわからないのであれば、これはもう本人に聞くしかないなということで、あの試作品をですね、いっぱい作りました。その罫線、いろんな罫線を引いた紙をパソコンでこう作ってプリントしまして、当時60種類ぐらい作りましたね。
60種類。
はい。で、そのノートの試作品を、その娘さん、彼女のところに持ってってですね、あの、これに文字書いてってお願いしたんです。ダジャレに当時彼女はハマっていたので、ダジャレ書いていいよってお願いしたんですね。で、ただ、60種類全部書いてもらうのは、さすがに名誉の負担も大きいので、予選をしまして、 予選を勝ち抜いた5種類の試作品に対して、じゃあ実際にダジャレを書いてもらおうということで、彼女が当時こういろいろ考えたりとか、ダジャレの本がありますので、そこからこう好きなこうダジャレを抜き出してもらったりして、いっぱい書いてもらいました。で、僕はその書いてもらった紙を自宅に持ち帰って、スキャナーでこうパソコンに取り込んでですね、もう一度僕が見返して、これくらいの太さと色だったら彼女に書けるかなと、余裕を持って書けるかなと、っていうことを、判断をして、罫線の太さと色を決めたというふうなところは、初めての経験なので、すごく試行錯誤しましたね。で、制作の途中でですね、失敗したことなんですけど、
はい、
マスの数なんですね。最初に作った君の手のマスの数は 12×18 マスっていうものだったんですね。ただ最初は僕はもっとマスの数を少なくして一マスの大きさを大きくした方が弱視の子には書きやすいだろうと思っていたんです。で、実際そういう試作品を作りました。ただですね、これがお母さんに怒られまして、こんなの困ると言われたんですね。で、よくよくなんで困るんだろうと思って、よくよく話を聞いてみると、小学校の低学年の授業ってですね、結構先生が事細かにノートの取り方まで指示するんですね。一行開けてノート書きましょうとかですね、最後が一マス余るように名前を書いてくださいとかですね、そういうふうにノートの取り方も指示するんですね。で、この時に、弱視のお子さんが使ってるノートだけがマスの数が違うと本人すごく混乱しますよね。あれ、先生一行開けて書いてって言ってるけど私もう一行ないとか、一マス開けて書けないとかですね、混乱するんですね。なので、マスの数は市販されているノートとできるだけ合わせてほしいっていうふうにお母さんから言われました。で、あ、そうなのかと思って、初めて、そういえばでも細かに指示されたなというのを自分の小学校時代を思い出して、あ、そうだったと思い返して、市販のノートと同じようなマスの数にしています。ただ、その中でも紙のサイズとかもあるので、マスの数を合わせた上で、ほんのちょっとですけども、市販のノートよりは一マスのサイズを大きくしています。
ありがとうございます。そんな工夫が隠されてるんですね。
そうですね。
そんなことを乗り越えて2014年8月末に完成を迎えたわけですが、
はい、
完成したノートは全国の視覚特別支援学校や特別支援学級に送られたと伺っています。
はいはい、
実際にノートを使った子どもたちや先生、
はい、
あるいは保護者からはどういった感想がありましたか？
はい、そうですね。2010年の8月からずっとですね、もう5年ぐらいずっと使ってくださっている弱視学級がありまして、徳島県にある小学校なんですけれど、そこに通っているお子さんはですね、君の手を使うことによって筆算の位取りがちゃんとできるようになったと、間違えずにできるようになったっていうことを言ってましたね。こう数が1個、数字を書く欄を1個右にずらしちゃうと答えが間違ってきちゃう。だけど、その君の手を使うことによって、この位取りがちゃんとできるようになったという話を伺いました。と、それからですね、あるお子さんのお母さんから言葉をいただいたんですけど、その君の手をですね、学校に持って行ったらですね、クラスメートから、そのノート可愛いねって褒めてもらったそうなんですね。でも、それが本人としてはとても嬉しかったみたいで、もう翌日から学校行くのが楽しいって言っているって話を聞きましたね。これはすごい嬉しかったですね。
ありがとうございます。それでは、ここで実際にこのノートを使っている子どもたちにお話を聞いてみることにしましょう。ノートを今まで使ってみて、よかったなっていうところを教えてもらえますか？
絵がかわいい。角が丸くなってるのが安心で、なんか安心使えるなって。
線が太い、濃い。
やっぱ描きやすそう？
あんまり普通で。
デザインとかはどう？
可愛い。
可愛い。どうですか、石木さん、こういった生の声というか。
そうですね。 角が丸くて安心だって言ってたのは、まさにそうで、あの弱視の人、自分が書いたノートを読み返すときに、こう 目にこうノートを近づけるんですね。でその時にページをめくったりすると目に角がすごく近づいてですね、結構危ないんですよ。あの僕自身子供の頃に角が目に入ったことがあって、すごく痛かった経験があるので、そういう意味で君の手は角を丸く落としてあるんですけど、そのことがこう彼女にもちゃんと伝わってて嬉しいなと思いますね。
ありがとうございます。
お話を聞いていて、君の手を使ってみたい、知り合いにプレゼントをしてみたいと思われた方もいらっしゃることでしょう。価格や購入方法を教えていただけますか？
はい、君の手は今ですね、税込みで1冊250円で販売させていただいております。基本的にはウェブサイトがありますので、そのウェブサイトからの購入ということになります。ウェブサイトにショッピングカートがありますので、欲しいノートを選んでいただいて、冊数も選んでいただいてっていう風な感じで手続きを進めていくという風な感じですね。
ありがとうございます。石木さんとしてはこれからどういった開発、またはこう活動を進めていきたいっていうことはありましたら教えていただけますか？
そうですね、まあ、今ノート9種類作っているんですけど、もう少しバリエーションを増やしたいなというふうには思っています。これいつとは言えないんですけれども、今まで作っているノートは結構その女の子向け、女の子を意識したものが多いんですね。一方で最初に作ったノートの中にはロケットが表紙になっていたりとか、あとは初代の小惑星探査機はやぶさのイメージ写真を表紙に使ったものもあってですね、これが今すごく人気でして、売り切れてしまって販売できていない状況なんですね。こういうふうに男の子にも使ってもらえるような、ノートというのはぜひ作りたいですね。それからこの君の手はですね、弱視の人にも使いやすいということは担保しつつ、ただ弱視の人のためだけの専用のノートじゃないんですね。なので弱視には限らず、例えば学習障害のあるお子さんとか、発達障害のあるお子さんとか、あるいはもちろん健常のお子さんにも使ってもらえるようなノートに、こうどんどんこうブラッシュアップをしていきたいなというふうに考えてます。
ありがとうございます。そろそろこのコーナーもお別れの時間が近づいてまいりました。最後に声の広場リスナーに向けてメッセージをお願いいたします。
今回そのこの君の手を作って今年5年になるんですけれども、この間ですね、まあ、少しずつですけども選択肢を、ノートの選択肢をですね増やしてきました。で僕としてはそのノートに限らずですね、その障害のある人のいろんな選択肢を増やすっていう活動を進めていきたいというふうに思っていますので、ぜひこれからもよろしくお願いします。
ありがとうございます。今回はカクテルズ代表石木正秀さんをスタジオにお招きしお送りしてまいりました。石木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
君の手に関する詳細は君の手ウェブサイトで見ることができます。ホームページアドレス全部小文字で https://kiminote.shop/ です。また君の手のお問い合わせはメールアドレス info@kiminote.shop/までお願いします。